さて、今回のテーマは、私たちの一番身近にありながら最も謎に満ちた存在、脳です。あなたも自分の脳が何のためにあるか考えたことはありますか？多分多くの人が考えるためでしょうって答えると思うんです。でも、もしそれが脳の一番大事な仕事じゃないとしたらどうします？今回深掘りするのは、神経科学者リサ・フェルドマン・バレットの著書、脳の七班のレッスンのレビュー記事とか、あとは感情科学に関する資料ですね。ミッションは、脳に関する古い神話をアップデートして、私たちの脳がどうやってこの現実を作り上げているのか、そのからくりの核心に迫ること。いや、これは面白くなりそうですね。
これはすごく重要な探求だと思うんです。というのも、脳の働きを理解するって結局は自分自身とか、周りの人との関わり方を根本から見直すきっかけになるんですよね。特にバレット博士のアプローチが興味深いのは、感情とは何かみたいな壮大な問いに、なんかこう小難しい哲学じゃなくてですね、脳のエネルギー構実っていうすごく基本的な原則から迫っていくところなんです。
いきなり迫真から来ましたね。脳は考えるためにあるんじゃないって。これがバレット博士の言う半レッスンなんですが、正直最初にこれを聞いた時、じゃあ何のためにあるのって思いましたよ。
そう思いますよね。彼女によれば、脳の最優先事項は思考じゃなくてアロスタシスなんです。
アロスタシス。
はい、これは専門用語ですけど、要するに体のエネルギー収支を予測して効率的に管理すること。私たちの体が生きていくための司令塔兼会計係みたいなものなんですよ。
会計係。なるほど。バレット博士が使っているボディバジェット、つまり身体予算っていう比喩がすごくしっくりきました。
ええ。
ストレスがたまったり運動したりすると予算を支出、美味しいものを食べたりぐっすり眠ったりすると補充。脳はこの予算を赤字にしないように必死にやりくりしてるってことですね。
まさに。資料にも、あなたの脳は食料、住居、愛情といった見返りを期待して常にエネルギーを投資しているとあります。これって私たちの気分にも直結する話なんですよ。
ほう。
なんかイライラするなとか、気分が落ち込むなっていう時、それは単なる気の持ちようじゃなくて、すみません、身体予算が赤字ですよっていう脳からのアラートかもしれないんです。
ああ、それはすごくわかります。締め切り前で寝不足の時とか、誰かに優しくできないですもんね。
ですよね。
あれは性格が悪いんじゃなくて予算がカツカツだったんだと、そう考えると自分にも他人にも少し優しくなれる気がします。
その視点は大事ですね。そしてバレット博士はその勢いで、私たちが学校で習ったかもしれない脳のモデルを、それ神話ですよってバッサリ斬んでいくんです。
神話ですか？
例えば三一体の脳モデン。
聞いたことあります。脳の内側から爬虫類の本能、哺乳類の感情、そして一番外側が人間の理性っていう階層構造になってるっていうやつですよね。
そうです、そうです。
すごくわかりやすいモデルだと思ってましたけど。
ええ、わかりやすいからこそ広まったんですが、彼女はこれを科学における最も成功し広まった誤りの一つとまで呼んでいます。
そんなに辛辣に？
ええ、進化の過程で脳が玉なぎみたいに新しい層を付け足していったわけではないというのが今の定説なんです。それに、崖っぷちに立って恐怖を感じるのってすごく合理的な感情じゃないですか。
まあ確かに、生き残るためには必要ですもんね。
逆に、一度の試験の失敗で人生終わったって考えるのはかなり非合理的な思考ですよね。
そう言われるとそうですね。
だから理性と感情はそんなに単純に分けられないんです。
確かに。じゃあよく聞く右脳は芸術的、左脳は論理的っていうのは、
それもあくまで便利な比喩であって、実際にはほとんどの活動で両方の脳が複雑に連携しています。脳はパーツの寄せ集めじゃなくて、全体で機能する一つの巨大なネットワークなんです。
ネットワークですか。レッスン2ですね。独立した部品じゃなくて全体で一つ。
そうです。バレット博士は世界的な航空網に例ています。ニューヨークとか東京みたいな巨大なハブ空港があって、そこから地方の空港に路線が伸びている。情報は最も効率的なルートを探して飛び回りますが、どこかの空港が閉鎖されたらすぐに別のルートを見つけ出す非常に柔軟で効率的なシステムです。
なるほど。 そして新しいことを学んだり経験したりすると、そのネットワークの中に新しい航路ができたり、ハブ空港の役割が変わったりする。これが神経可塑性ってことですね。
その通りです。そして重要なのは、このネットワークの形に唯一の正解はないということ。タコは腕の一本一本にも思考能力が分散しているような、私たちとは全く違う形の脳を持っています。でも彼らの世界ではそれが最適なんです。
ほう。
人間の脳が進化のピラミッドの頂点だという考え方も、実は私たちの思い込みに過ぎないのかもしれないのです。
いやもうすでにお腹いっぱいな感じですが、ここからが本番なんですよね。
そうなんです。
脳は外界に反応するんじゃなくて、常に予測していると。これはちょっと直感に反します。普通に何かを見てから、あ、リンゴだって反応するって考えますけど。
ええ、そこが一番のパラダイムシフトかもしれません。レッスン4、脳はあなたが行うほぼ全てのことを予測する。脳は過去の経験の膨大なデータベースをもとに、次に何が起こりそうか、その時体はどう感じるべきかを常にシミュレーションしているんです。そしてその予測に基づいて行動の準備を始めてしまう。
予測が先ですか。まるで脳が未来予知をしているみたいですね。
近いですね。だからあなたが見ているこの世界は、カメラが風景を映し取るように純粋な情報を受け取っているわけじゃないんです。
と言いますと、
脳が立てた予測と実際に目や耳から入ってきた感覚情報との差分を修正した結果があなたの現実なんです。だから神経科学者の中にはこういう人さえいるんですよ。
はい。
あなたの意識的な経験は注意深くコントロールされた幻覚であると。
幻覚、すごい言葉ですね。じゃあ今私たちがこうして話しているこの感覚も、ある意味脳が作り出した幻覚だということですか。
そう言っても過言ではありません。もちろん外界からの情報がなければ成立しませんが、その情報を意味付けしているのはあなたの脳の予測なんです。
わあ。
そしてこのメカニズムは時に深刻な結果も生みます。資料にあった武装した警官の例はその典型ですね。
これは考えさせられました。もし警官の脳が過去の経験とか社会に蔓延する偏見から、特定の肌の色の人物は脅威であるという予測を無意識に生成してしまったら。
そうです。その予測が実際には脅威ではない相手に対して引きこねを引くという行動の準備をさせてしまうかもしれない。これは個人の悪意の問題だけでなく、社会や文化が個人の脳の予測システムにどれほど深く影響を与えるかという大きな問題を示唆しています。
でも私たちはその予測の言いなりになるしかないわけじゃないんですよね。
もちろんです。そこに希望があります。例えば大勢の前でスピーチをするとき、心臓がドキドキして汗が出ますよね。
なりますね。
脳は身体のその感覚を、ああこれは不安だと予測し解釈することができます。でも意識的に、よし、これは身体が戦闘モードに入った証拠だ、エネルギーがみなぎってきたぞと解釈し直すこともできるんです。
解釈を変えると。
ええ。そして面白いことに、後者のように決意や興奮として再解釈した方が実際のパフォーマンスが向上するという研究結果もあるんです。バレッパ博士がこれを一種の自由意志と呼んでいます。私たちはどんな情報に触れるか、何を学ぶかを選ぶことで、未来の自分の脳が立てる自動的な予測を少しずつ変えていくことができる。その責任があるとも言えますね。
なるほど。その予測する脳という視点から見ると、感情というものもこれまでとは全く違って見えてきそうです。
まさに感情科学の世界には実は大きな対立軸があるんです。
ポール・エクマンに代表される古典的な見方ですね。
ええ。
資料によると、怒りとか悲しみとか、世界中の誰もが共通して持っている基本感情がいくつかあって、それぞれに特有の表情、いわば感情の指紋みたいなものがあるという考え方。
そうですね。
ディズニー映画のインサイドヘッドに出てくるキャラクターみたいなイメージですよね。
そのイメージはわかりやすいですね。しかし、バレット博士が提唱する構成主義的感情理論は、その前提を根底からおふしなす。
というと？
彼女によれば、脳には怒り回路や恐怖回路のような生まれつきの感情プログラムは存在しないというんです。
え、存在しないんですか。じゃあ私たちが感じるこの怒りとか喜びって一体何なんでしょう。
感情はその都度脳によって構築されるというのが彼女の答えです。
構築される。
ええ。脳はまず自分の体の内部感覚、まあ心拍数とか胃の感じとかをモニターします。そして今いる状況と過去の経験から学んだ感情コンセプトを照らし合わせて、 なるほど。この心拍のざわざわと上司のこの言い方を組み合わせると、これは怒りと名付けるのが最適だなと判断する。
はあ。
つまり感情は発見されるものじゃなく作られるものなんです。
面白いな。幸福という言葉一つとっても、疲れて帰ってきた時のお風呂の幸福と、友達と腹を抱えて笑っている時の幸福って、言葉は同じでも身体の感覚は全く違いますもんね。
そうなんですよ。
それを脳が幸福という同じラベルで整理しているということか。
そういうことです。だから文化が違えば感情の作り方も変わってきます。日本語の甘えとか、ドイツ語のシャーデンフロイデ、他人の不幸を喜ぶ気持ちのように、他の言語に一言で翻訳できない感情があるじゃないですか。
ありますね。
あれはその文化特有の感情コンセプトが存在するからなんです。
なるほど。でもエクマンとバレット、どっちが正しいのかまだ決着はついていないんですよね。
ええ、そうなんです。
異文化での実験の話も興味深かったです。エクマン側は物語に合う表情を写真から選ばせることで普遍性を示そうとした。一方バレット側は何のヒントも与えずに表情写真を分類させたら、文化ごとにバラバラも結果になったと。
ええ、実験のやり方、つまり問いの立て方次第でどちらの説も支持するデータが出てきてしまう。それだけ感情というものが複雑で単純な正解がないということを示しているのかもしれません。
つまり感情がどう作られるかっていうのは、その人一人の脳の中で完結する話じゃないってことですね。
まさに。
周りの人や文化がすごく重要になってくる。
まさにその通りです。そしてその文化や他者との関わりは、私たちが思っている以上に脳に直接的な影響を与えているんです。
それがレッスン5の、
あなたの脳は密かに他の脳と連携している、
言葉が持つ物理的な力という話には驚きました。誰かにきつい言葉を言われると、比喩じゃなくて本当に心拍数が上がったり、ストレスホルモンが出たりする。
そうなんです。
脳が相手の言葉を自分の身体予算への脅威だと予測するわけですね。
そうです。逆に信頼する人からの優しい言葉は予算への預け入れになる。私たちは社会的な生き物で、他者との関わりが文字通り私たちの身体を、脳を日々作り変えているんです。
はあ。そしてこの脳と脳の連携が生み出す最も強力で、ちょっと SF みたいな話になってくるのが社会的現実ですよね。
ええ。
レッスン7、私たちの脳は現実を想像できる。
ええ。例えばあなたが今お財布に入れているかもしれないお金、これ物理的にはただの紙や金属ペン、あるいはサーバー上の電子データに過ぎません。
まあそうですね。
何の価値もないはずですよね。
確かに。でもこれでパンが買えるし、家賃も払える。価値があります。
その価値は一体どこから来たんでしょうか。それが社会的現実です。私たち人間がこれには価値があると集団で合意し信じているから価値が生まれる。人間の脳の中にしか存在しない、でも物理世界と同じくらい強力な現実です。
なるほど。
国境もそう。地面に線が引いてあるわけじゃないのに、私たちはその存在を信じてパスポートを見せたりするわけですから。
すごい話だな。博士はこの現実を想像する人間の能力を5つの C にまとめていますよね。
はい。
創造性、コミュニケーション、模倣、協調、そして最後の圧縮。この圧縮というのが特に人間ならではの能力だと。
ええ。圧縮とは膨大な感覚情報を要約して抽象的な概念を作り出す能力です。例えば椅子という言葉を聞いた時、あなたは特定の椅子の形ではなく、座るためのものという機能を思い浮かべますよね。
ああ、確かに。
この抽象化能力があるから、私たちは物理的な形を超えて物事に新しい意味を与える創造性を発揮できるんです。
なるほど。資料にあったワインの入ったカップの例が分かりやすかったですね。
はいはい。
友達がおめでとうと言えば、それは祝福の象徴だけど、教会で司祭がこれはキリストの血ですと言えば、全く違う神聖な意味を持つ。中身は同じ液体なのに。
私たちの脳が共有している社会的現実という文脈がその意味を完全に変えてしまうんです。そして私たちはこの社会的現実をまるで物理的な現実であるかのように当たり前のものとして生きています。
ふむふむ。
例えば人種という概念も、本来はグラデーションで連続している肌の色に 私たちが歴史的、文化的な理由で恣意的な境界線を引いて作り出した非常に強力な社会的現実の一つなんです。
こうして一通り聞いてみると、自分の脳なのに全然知らないことばかりでした。脳はただ世界を眺めている傍観者じゃなくて、過去の経験を総動員して、常に未来を予測しながら、私たちの現実を積極的に作り上げている建築家みたいな存在だったんですね。
そして感情でさえも決まったプログラムじゃなくて、その場の状況や文化、身体の状態を使って即興で作り出されるアート作品のようでした。
そして何より、その建築家たちが一人一人独立しているようでいて、実は言葉やルールを通じて協力し合って、社会という巨大な建築物を共同で作り上げている。
まさに、その事実に気づくことが非常に重要なんです。バレット博士の言葉を借りて締めくくりましょう。
はい。
社会的現実は私たちが持つスーパーパワーだ。そしてスーパーパワーは自分がそれを持っていると知っているときに最もよく機能する。
スーパーパワーですか。いい言葉ですね。では最後にあなたへの問いかけです。あなたの脳はあなた自身やあなたの周りの世界について今どのような現実を構築しているでしょうか。そして自分にスーパーパワーがあると知った今、その力をこれからどのように使っていきたいですか。これが私たちがこの探求から持ち帰るべき最も深く、そして責任ある問いかけなのかもしれません。